どうぞ。
どうもいいですか。
はい。
実は、聞こえますか。111番の田中です。最初に株主総会の運営のあり方について、3点質問しまして、後ほどそれについて採決を取っていただきたいんですが、その採決の方法なんですが、商法241条には、各株主は1株につき1個の議決権を有するとなっております。でいつもこの株主総会での議決を取る際に単純多数決を取っているわけですけれども、果たしてそれでいいのかと、それぞれの株主が一体何個の議決権を持って出席しているのか確認すべきだというふうに私は思いますが、そのことも合わせて後で、この質問と合わせて問います。本来私が毎回この議電機の株主総会で指摘して、改めるようにお願いしておりますのは、職場の中の人権侵害の問題です。1978年に行われました大量の首切り合理化以降、職場の中で葬儀を支援する人や、あるいは会社に対して、従順でないという人に対して、さまざまな差別が行われました。でそれらを改めようというふうに言ってきているわけです。仕事の取り上げだとか賃金上の差別だとか、
静かに願います。
そういったことがですね、いまだに続いているわけです。で、社長はそういうことは、ちょっと
ちょっと待ってください。ちょっとご着席ください。田中さんの発言中でございます。
ビデオ撮影をやめさせてください。
ご着席ください。
ビデオ撮影をやめさせてください。
ご着席ください。
ビデオ撮影を認めてください。
うん、どっちかにしてくれるといいね。
公開してください、この
現場。ご着席ください。田中さんが発言中でございます。田中さんどうぞ。
ビデオ撮影
こちらを向いてご発言ください。
なんかマイクの入りが悪いんで。ということでですね、いまだに職場の中で非常に低い賃金で働かされている人や、あるいはもう定年間近にあるにもかかわらず、また仕事の能力があるにもかかわらず、係長にすらなったことがないという人が存在しているわけです。で、いつも社長は私がこういった人権侵害の実態を指摘しますと、今日も冒頭で言ってますけど、根拠がないと言ってるわけですね。根拠あるわけです。例えば、1991年に、手短じゃねえんだよね。忙しいの帰っていいよ、あんた。人が喋ってるのにさ、なんでそれちゃちゃ入れんだよ。帰りなさい、あんた。忙しいなら帰んなさい。
不
規則発言を取り締まってほしい。二度と見ないよ、いいか。
田中さん。
はい。
発言を継続
して
ください
。わかりました。
手短にお願いします。
1991年に、浦和地方裁判所で行われました仮処分。これは、本庄工場の牧さんという人が、その仲間、同僚と一緒に起こした仕事差別上の裁判です。仮処分の裁判ですけれども、私が指摘しておりますような、職場の中において仕事の取り上げがあった、賃金上の差別があったということを地方裁判所がはっきり認めております。社長は根拠がないと言っておりますけども、裁判所がちゃんと認めている根拠があるわけです。そういった差別が今でも機電機の職場の中で続いておる。でこういうことは私はいい加減でやめようじゃないかというふうに提案し続けてまいりました。これは単にそこで差別を受けている人たちが気の毒だから救済しようというだけではなくて、企業のモラルが悪いということは働く意欲に影響します。また社会全体に、時間は経ってませんよ、対してまだ測ってますけど、
本日の目的事項に合ってご質問をお願いいたします。
目的事項に合っているかどうかというのを議長が判断されているようですけれども、それが必ずしも正しいとは思えません。私は当然目的事項に合った発言を行っているつもりであります。それを議長が判断されて、時間が短ければいいという発言も非常におかしな時間であって、発言であって、例えば私が1時間も2時間もここで勝手な演説をしているのであれば、それは非難されてしかるべきだと思います。で、今、議長が、そういうお願いをされるから、私が手短にまとめようとしていても、どんどんどんどん時間が過ぎるんじゃないですか。黙って聞いた方がいいんじゃないですか。
どうぞ簡単に。
いいですか。ですから私が言っておりますのは、このような差別がいまだに続くということは、企業の利益にとっても良くないし、また社会モラル、企業人として世の中の成り行きに対して責任を持つという日本国民として当然の観点から見ても非常にけしからんことである。私はそういうふうに思います。
田中さん、ご質問はこちらを向いて質問してください。
どっちを向いて
質問、演説ではございません。
どっちに向いて質問してもいいんじゃないですか。それを何か遮られる根拠があるんでしょうか、法的な。
どうぞ。目的に合ったご質問を
ですからですね、そういうことをまず改めてもらいたいという観点で、私は発言していたわけですけども、残念ながらこれまで沖電機の経営陣、社長はそれに対してまともな回答ができない。そればかりがですね、ここに出席している社員株主を除く一般の株主に対して非常に敵対的な姿勢を取り続けてきているわけですね。今回警官を導入したということですけども、そのいきさつを簡単に説明しますと、昨年まだ発言を求めている人がいるにもかかわらず、発言を一方的に打ち切って議事を終わらせようとした。それがけしからんということで、私は納得いかないということを言い続けてきたわけです。それをですね、それを力ずくで排除したわけですよ。誰か発言したい人がいるのを、その発言をする権利を守ろうというのは、それは当然のことだと思います。しかしそれを力ずくで排除したんですよ。こんな暴力が行われたわけですよ。これは誰が考えても一般の株主になればおかしいと思うわけです。それをしてるおかしいというふうに指摘しているわけです。例えば議事録の問題一つとってみてもですね、皆さんここで一生懸命質問しても、実際に議事録を見に行ってください。株主はその権利がありますから、ほとんど内容のあること書かれていません。それで所要の答弁を行ったとしか書かれていない。はい、じゃあ今から質問を行いますから、今から質問を行いますから、それを採決を取っていただきたい。いいですか。まず、簡単です。まず1点。議事進行に協力しておるではないか。ちゃんと聞きなさい。株主の持っているまともな権利を何で制限するか。
お座りください。不足発言はおやめください。
まともな人間として答えなさい。あなたたちは株主総会のやり方だって非常に欺瞞的じゃないか。まず第1点、いいですか。株主総会開催の期日を集中日として、質問をやってるんだ、質問をちゃんと聞きなさい。これを採決取ってほしい。質問をやってるのを聞きなさい。株主総会の開催期日について質問しておる。あえて集中日、今日は他の株主総会やってる会社がたくさんあるわけです。あえて集中日にするのはどういう理由があるのか。私は前回の株主総会でもこれを指摘した。他の日にちにやるべきだ。株主が出席できないじゃないか。だからそのことについて責任と、
ご質問ですか。
だからそれを、まだまだ3点ある、3点、あと2点ある。あと2点あります。あと2点あるから、これスイッチ入ってねえんだ、これ。電源切ったんでしょ、これ。あ、ほら。もうひどいね、これ。電源戻せ、電源を。言いかけなことやるな。3点質問すると1点だから、まだ2点残ってるでしょ。
あなたは、ね、議長のね、指示を
ちょっ
とも聞いてません。
3点質問があると1点、じゃああとの2点質問することをちゃんと保証するの。1 点, 1点だけ答えて、それでもう終わりにしないという約束してください。簡単にさっきから言ってるじゃないか、ね、あなたはね、議事を混乱させてるんだよ。何か私が不当なこと言ったか。何か私が不当なこと言ったか。
私が申し上げてるのは、目的事項にあった質問を
見てるか。株主総会の開催期日についての質問が目的事項に合ってないか。だから1点は、株主総会の開催期日を集中日でない日にしてほしい。わかった、ね、それほどについて採決を取ってほしい。その採決の際に単純多数決ではなくて、各株主が一体何個の議決権を持っているか確認した上でやってほしい。わかりましたか。はい、第2点はですね、いや、まだ第2点がありますよ。はい。それから株主総会の招集通知、これをもっと早く出してほしい。商法では2週間前となっておりますけれども、普通の人がね、まともに仕事をしていれば2週間前にいきなり招集日を教えられても困っちゃいますよ。ですから少なくとも2ヶ月とか3ヶ月とか前に招集通知を出すのは当たり前である。だからそのことについて、採決を取ってほしい。そして議事録、株主というのは株主総会の議事録を閲覧する権利があります。その議事録を見に行っていただきたいと思いますけど、まともなことは書いてないんですけども、答弁の内容は所要の答弁を行ったとしてしか書かれてなくて、具体的なことは何も書かれてない。それにしてもその議事録を見るだけでコピーが許されない。商法には当社が許されるというふうに書かれております。で、当社というのは会社の解釈では目で見て手で書き写せと言ってるわけです。今だけ当社というのをですね、手で書き写すと考える会社はない。沖電機というのはコピー機を持ってないのか、未だに書類を手で書き写しているのか。ですから、議事録を閲覧した人にコピーをすることを許してほしい。その3点を、それぞれ 採決を取っていただきたいというふうに思います。以上です。
お聞かせください。ただいまの、はい、ご質問、一つは株主総会が中心に、する理由がご質問の一つ、それから招集通知を早く出してほしいというのが二つ目、三つ目は事業実態について、当社コピー禁止はどういうことだというご質問、以上三つのご質問でございますが、
3つ目は山本数の公開、
これにつきまして採決の必要はございませんのでご回答だけ申し上げます。
採決を要求する、採決を要求する、ま、
株主総会中止日ではないかというご指摘でございますが、ご案内の通り決算日以降ですね、皆様方に計算書類を作成して監査をいたしまして、そして招集通知を作成する、まあ、こういった手続きが当然でございますが必要なわけでございます。でこういったことを勘案いたしまして本日を決めさせていただいているわけでございますので、決して集中日云々ということはございませんのでご理解いただ
き、誰がそんな嘘を信用するか、採決を取ってください。これは納得いきませんよ。
招集通知の発送がもっと早くならないかという2ヶ月3ヶ月前というご指摘でございますが、双方で、決められてございますが、ご案内の通り1週間前でございます。私ども昨年からさらに1週間早めて招集通知の発送させていただいております。そういうことで、
あなたそれで予定が立つかよ、
規定通りであるということでご理解をいただきたいと思います。それから3つ目、3つ目は議事録の内容のコピー禁止についてでございますけれども、書面の閲覧あるいは交付に対しまして商法によりまして株主様のに対応するためには商法にのっとった方法を取っているわけでございますけれども、株主さんの権利の乱用の恐れがある場合にはたとえ株主さんといえども、
何を乱用するんだ、だから株主を敵対しているって言ってんだよ。
そんなことで対応をさせていただいております。で、当社といたしましては正当な事由がございます株主様に対しまして書面の当社を拒否した事実はございません。以上3点ご回答です。
採決を取ってください。お願いします。
採決の必要はございません。
なぜですか、その理由を言ってください。特に開催期日について、
次の方、
開催期日についてなぜ採決を取らないか理由を明らかにしてください。採決を取っていただきたい。採決を取っていただきたい。採決を取ってください。お願いします。
ご着席いただきたい。
それは権利として主張します。採決を取ってください。採決を取ってください。お願いします。ダメです。横暴です。なぜ必要ないのか、なぜ必要ないのか、皆さん株主、普通の株主であればこの集中日にやってほしいですか。そんな人が一人でもいますか。株主総会の集中日に株主総会をやってほしい人が一人でもいますか。ダメです。採決取ってくれればすぐ進行できるんです。採決取ってください。採決を取ってください。お願いします。議長、株主総会の開催期日についてなぜですか、その理由を述べてください。
次の方どうぞ。
理解できません、理解できません。おかしいです。採決を取ってください。ちょっと106番の人申し訳ないけどちょっと待ってくれ、すごい大事なことなんだから、ごめんなさいね。皆さんもか、あなたもそうでしょ。集中日にやってほしくないでしょ。みんなも同じだろうが。なんでだよ、なんか理由言ってみろよ。なんで集中日にやってほしいんだよ。あんた社員株主か。だから採決を取ってくれ、採決を取ってくれとお願いしてるだけなんですよ。それすればすぐ先進む。
おい、社員株主は黙ってろ。
待ってくれと言ってるんじゃないか。お前社員株主じゃないのか、これ。いや、だから採決を取ってくださいとお願いしてるだけですよ。採決をお願いします。それがなんでダメなんですか。株主総会開催期日について採決を取っていただきたい。いや、あまりにも理不尽な議事進行について皆さんこれ納得できますか。これ納得できますか。ちょっと待って、じゃあこれ渡す。
これ社長に渡す、これ渡す、これ診断書、私怪我してるから、診断書、やめろ、手を離せ。
なんでこうやって暴力的にやらない
の？お、警察の人いるならこれ見てみようかね。どっちが暴力作ってるか見てみよう。警察の人、あんた警察の人。あたしが言ってること聞いたでしょ。これ、診断書。ちょっと待て。これ納得いかないぞ、これ。おお、ちょっと怪我したぞ。ちょっと手を離せ、こら。
友人の手を離せよ。
手を離せって言うんだ、こら。
手を離せって言うんだよ。どういう意味だ、何してんだよ、だからお前暴力出して対決していいのか、そうやったらいいのか、だけどよくないよ、暴力ごとに直してやるんだ、何だよ、ケロスは何だよ、このケロスは何してんだ、俺に出てんのか、何じゃない、俺は暴力してんだよ、
邪魔するんじゃないのだから、
何言ってんだよ、
すいません。
こうい
うのでかいの見かけにしとけよ、ほら。